マサ姉の獣話第14回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し。美郷町の皆さん、こんにちは。マサ姉です。先月号の猿の話、覚えてくれてるかな？餌の豊富な里に出始めた猿の群れだけがどんどん増えるって話。出産年齢早まって出産間隔も短縮し、乳児の死亡率が低下すっから群れの頭数がどんどん増える。おまけに群れの食文化も変化する。山では樹木の唐蛾や木の皮かじって冬の上をしのいでいたのに、里では大根も白菜も食い放題。食生活変わっちゃえば山には戻れないんだよね。猿の話の続き。三次元の動物。体操の鉄棒競技。どんな名選手でも鉄棒を足指で掴んで技を繰り出すのは不可能。足指で鉄棒をつかめないから。猿は足でも枝がつかめるのよね。高い木の上で隣の木の細い枝に飛び移った時、手と足が同時に別の枝掴んでることもよくある。肉食獣から逃げおおせて今まで絶滅しなかったのは、いざとなったら高い木や崖を駆け上がって逃げられる能力を発揮できたからという説もあるくらいだ。逆に平坦なところではストレスをためちゃう。だから動物園でもわざわざ猿山を築いて、縦、横、高さの三次元空間で飼育されている。高い木と家の屋根は遊び場。集落は人にさえなれれば格好の三次元空間。屋根に飛び移れるような高い木を駆け上がり、屋根から屋根へと鬼ごっこしてる小猿たち。日当たりのいい屋根瓦の上でのんびりと毛づくろいし合ってる大人の猿。そんな集落に限って自分たちは何もしないで、猿を何とかしろ、行政は何をやってる、なんて騒いでるのよね。集落のみんなが共通の知識少しでも持ってたらこんなことにはならなかったはず。敵か味方かだけ。鹿やイノシシ対策では電柵の電気を夜だけ流すという間違いが後を絶たない。猿対策で一番の間違いは知らん顔。猿の視力は人と同じで暗い夜は見えない。明るい間しか行動できないから、里に出た猿は必ず人と遭遇する。人と出会った猿が知りたいのは敵か味方かだけ。つまり危険なやつか安心できるやつかを判断したいだけなのだ。土手でタンポポの葉っぱ食ってる猿を見ながら知らん顔っていうのは猿に敵じゃないからねって味方宣言すること。たとえ廃屋の庭の柿でも、あの柿なら猿が食ってもいいやって見てる態度が、屋根で毛づくろいする猿を育てるって覚えてね。今月の宿題。集落で猿を見たことある人は、その時自分が取った行動を思い出してみよう。